緊急特別ゲスト会というわけで、今日はゲストがいますね。
はい、今日は3月22日
に収録してますね。
今日中にアップロードするの？
違います。
あ、違う。
3月23日の、はい、ララ5月号発売日に合わせて、これは前日に収録して当日にアップするっていう回です。
なるほど。
はい、
じゃあもうこの聞いてる人は呼んでる可能性もあるってことね。
あ、そうですね、それはありです、う
ん、はい、
はい、そういうわけでちょっと緊急すぎて C さんがいないんですけど、
うん、
はい、C さんの代わりに担当編集のワラヤンヌにちょっとリモート収録をお願いしました。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。白戦車ララ編集部のワラヤことワラヤンヌと申します。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
私は初めまして
で、あ、本当初めましてですね、
はい、お会いしたことはないですけど、はい、
ないですね。僕が一方的にこのラジオたまに聞いてるんで、あのお声の方だという感じはしますね。はい。
でも、わらやさんと藤原先生も1回、2回ぐらいしか会うてへん。1回しか会
う
てへん。
どうでしたっけ？ 3 回ぐらいはお会いしてる。
3回くらいお会いしてる。
3回ぐらいか。
うん、
東京に行った時に。
東京に行ったっけ？
だって、宝塚行ったら1回だけですよね。
宝塚は2回、
あ、いや2回行ってますね。
あ、じゃあ2回か
ですね。
はい、あ、じゃあ2回か。
うん、
担当変わるときにそのズームでまだちょっとコロナ禍だったんで挨拶させていただいて、で、その後一緒に宝塚を本拠地で2回ほど一緒にさせていただいた感じですね。
そっかそっか。だからその前作というか、
はい、
その月島くんの殺し方のときに、担当編集交代されて、うん、そっからってことだね。
そうですね。
何年ぐらい？
何年でしたっけ？
もう
2年
くらいだと思います。2年半くらいかもしれないですよ。
そんな、そんな言ってましたっけ？
まあ、3巻4巻ぐらいからやったっけ？まあ、巻で言うと分からんけど。
まあでも
3巻から僕がちょっとやらせていただいたって感じですかね、
う
ん
う
ん
うん、じゃあもう2年ぐらいそれ言ってても、
ね、そうですね。
で、まあ、その間が今1年ぐらい空いてるから、
はい、そうですね、
うん、
家を建てたりとかしてる間がねまるっと空いてるので、うん、はい、いや、そうですね、いつの間にか結構長いお付き合いになってきました。
そうですね、そんな、なんかもっとやってるようでやってないようで、なんかちょっと不思議な感じですね。
名前出していいのか分かんないですけど、平岡さんがどれぐらいやったっけ？
平岡さんも長かった気がする。
うん、
平岡さん
平岡さんでも4年くらいとかですかね。
う
ん、
そうですね。
くらい、
うん、だいたい、うん、それぐらい。
マリアージュの時からか、平岡さんは。
マリアージュの時からぐらい、なんか私より知ってますね。
いやそんなことだけど、マリアージュ
めちゃくちゃ詳しい。
2018年ぐらいからやったもんね、はい、確かマリアージュの連載というか。
そうですね、はい、
うん、はい、あ、すごいですね、把握されてますね。
だからまあ4年ぐらいはやったはるかな。
そうですね、うんうん、確かに。
そっからもう2年経ってるの。
はい、そうですね。で、はい、なぜ今日特別ゲストでちょっとお呼びしたかっていうと、初めてではないんでしたっけ？どうでしたっけ？
何が？
わらやさんと作品作りを完全に一からしたのってこれ初めてですか？
初めてですね。
ですよね。
初めてですね。月島くん、
うん、
の後の一作なんで、
そうですね、
ゼロからはこれだと思いますね。
そうですよね、
はい、
という、読み切りの競争サイレントが掲載されているララ5月号が発売するからっていうので、
うん、
昨日、ポッドキャストに出てくれないかってお願いしたら快諾をしていただいたので、
はい、
急遽、はい、収録をさせていただいています。
いや、お招きありがとうございます。
たまにしかしない漫画の回の、
あ、そうですね。ちゃんと漫画家らしい内容のポッドキャストに今回はなるかと思うんですけども、
普段は雑談ばっかりだからね。
そうですね、
はい、
申し訳ないぐらいに、とりあえずはちゃんとここでみんなにお知らせをしたいのが、
うん、
ララを 買うにはどうすればいいのかっていうのを、なんか私多分ねふわっとしか言えないんですよ。特に電子書籍版とか
は。あ、はいはい
はい。雑誌自体は本屋さんで買えたりとか、まあ Amazon とかその通販で買えたりするんですけど、
はい、
あの電子書籍って結構その選択肢がまああるはずじゃないですか。
はい。
例えば Kindle 版はあるのかどうかとか、
はいはい、
アプリとかそういう専門のところがあるのかどうかみたいなのを、ララを今まで買ったことがない人にちょっと分かりやすくお話をいただけれたらなと思うんですけども。
あ、はい、分かりました。まずそうですね、明日5月号発売ということで、まずあの電子版はあの各電子書店であの同時配信しておりますので、はい、あの大体の書店さんでは売ってるかなという感じですね、うん、で弊社が運営している白線社 e ネットっていうサイトと、あとは漫画パークっていうアプリがあるんですけど、そこはなんていうか一番こう買っていただくとコインバッグとかあって手厚いかなっていう感じと、まあちょっとなんていうか この号だけ買うとかだったら、もしかしたらそれをインストールしていただいて、あの面白いなって思ったら、あの会長はメイド様とか藤原先生の、あの過去作とかもすぐにアクセスできるんで、一番のおすすめは白線社 e ネットか漫画パークでおすすめしてますという。
さすが偉い、
はい、
漫画パークはね、うん、あのアプリダウンロードだけは無料でできるやつですからね。
あ、そうですね、無料でできますし、あのフリーコインもあのインストールした時にあの付与されるので、なんか気になった作品とかはあの特に過去作とかだったら結構すぐ読めたりとか、あと結構いろんな、もうなんか常に365日何かしらの作品はあの無料で読めるようになってるんで、一回入れていただいたら白線社漫画好きの方とか、まあ、少女漫画とか、まあ、異世界しか読まないよっていう方でも全然お楽しみいただけるのかなと思います。
ヤングアニマルもありますっけ。
ヤングアニマルも配信してますね、うんうん、あのベルセルクとか、あの3月のライオンとかも配信しています、
うんうん、そうですね、少女漫画だけではなくっていう感じですよね。
そうですね、
うん、
で漫画パークだとやっぱオリジナルコンテンツはでも結構女性向けが多いので、うんうん、異世界だったり霊場ものだったり、
うんう
ん、なんで、はいはい、の白線社の過去の名作から最近流行りの悪役霊場出来合い BL まで、あ、 BL がなんか業界中だと一番強いかもしれない最近っていうくらい、BL 好きの人は今すぐダウンロードした方がいいかもしれないですね、
うん、なるほど、うん、
なるほど、
はい、うん、
参考にしていただきたい。ちょっ
と最初のお話からずれたんですけど、まあ多分あの電子でも読めるので、あのぜひあの気になった方はサクッと買っていただけるとありがたいかなと思います。
なるほど。今ちょっと検索してたんですけど、Kindle 版で買おうと思ったら、電子版って検索して別で出てきますね。ララで検索したら雑誌っていう、はい、あの紙の本と電子版っていうのがあの一緒になってないんで、
うん、
別で電子版って書い、検索ワードで入れたらララの雑誌も出てきます。
Kindle 版でね、
はい
はい
はい、
という
わけで、ありがとうございます。
はい。なんで、まあ、まあね、本屋さんに行ってもララ見つからないよっていう場合とかもあるとは思うけど、
はい、
まあ、そういう場合は何でしょうね、紙の本が欲しかったらもう書店でお取り寄せしてもらうとかそういう感じになりますかね。
まあ普通にだから、
そうですね、
郵送で買うか、
うんうんうん、通販で買うかという感じでララは手に入れることができますと。で、もう一つ、なんかもうあのこれを最初に言うのはちょっとあまりにガツガツしてないかって思うんですけれども、
はい、
競争サイレントを呼んでほしいわけなんですよ、私はね。あのいろんな方々に呼んでほしいんですけど、はい、うん、読んで終わりだとちょっとあの反応がこっちにリターンが返ってこないじゃないですか。
はい、
はい、で、そう、読者の反応を欲しいっていうところも、もうなんかあの YouTuber みたいにチャンネル登録お願いしますみたいなぐらいの感じでちょっと今回は言わせてもらおうと思うんですけども、やっぱり一番大事な指標はアンケートなんですかね。
そうですね、やっぱアンケート、うん、 当はかなりその重視される感じなので、
うんうん、
で、
うんうん、
あのもう書く欄があるので、うんうん、アンケートに「競争サイレント」の感想をくださいっていう、
はいはいはい、
もうそこに書いていただいて、
うん、
あのでララのアンケートは良かったもの3つと一番良かったものっていうのはそれぞれ書かなきゃいけないんで、もうそれをぜひ入れていただいて、
はい、
めちゃくちゃ上に来たら、うん、もちろん連載化とかもバリバリ狙っていけるので、
はい、
あのまずはアンケートをしっかり、うん、あの答えていただいて、でそれでも足りないという熱量の方は、うん、ぜひあの藤原先生宛てにファンレターを送っていただけると、はい、それもまた一つあの、
うん、
あの編集部の指標になるので、
はいはい、
アンケートと、
うん、
わこの読み切り載せたらこん なんか100くらいファンレター来たって言ったらもうそれは連載か待ったなしみたいな感じになるので、
ね、
まず
でそのアンケートっていうのは、雑誌例えば紙の雑誌だったらアンケート用のハガキがついてるっていう感じですよね。
ついてます、雑誌にもついてるので、うんうん、それ切り取って書いても投函したらすぐ、
うんうんうんうん、
すぐです。
じゃあ電子版の場合ってどうなんですかね。
電子版の場合はあの電子のフォームみたいなのがあの QR コードみたいな URL も貼ってあるので、
うんうん、
あのそのアンケートに答えていただく感じですね。であの紙の読者の方もついてるハガキじゃなくてあのその QR コードとか読み込んでいただいて電子版のアンケートにも答えられるっていう感じなので、まあ、お好きな方で、うんうん、あの答えていただければと思います。
これはちなみにその月刊ララの公式サイトのお便り投稿フォームとはまだ別なんですか。
あ、そうですね、このホームページのお便り投稿は読者ページ用でしかも今使われていないという感じなので、まずはアンケートに、
うん、
一番はまずアンケートですかね。
じゃあ勝った人っていうか、まあ、その手元にある人しかそれは投稿できないんですね、そのアンケート。
あ、そうですね、やっぱり買っていただくっていうのが一番ですね、
うんうん、
1回しかちょっとあのアンケート答えられないんで、まあ、もしなんかこうね買わずに読めちゃったみたいな方はファンレターとかあとあまりにも良かったらちょっと買っていただくってい
う
形が一番いいと思います、
うんうんうん
うん、
そうですね、基本は買ってもらった人がそのお便りとお便りじゃないわあのアンケートの QR コード、うんうん、まあ、電子版にしても紙版にしてもそれで送れると、
うんうん、じゃあ例えば SNS でつぶやくっていうのって編集部はこう何か指標にしたりするんですか。
あ、そうですね、それも見ますね、やっぱりその、まあ、あんまりその紹介文がバズったりすることがないんで、
うんうん、
SNS はそんなになんか SNS ですごいバズったからどうみたいなのってやっぱその1話投稿とかしてみないと分かんない部分があるんで、うん、読み切りだとあんまりそこまでって感じなんですけど、うん、もちろんハッシュタグつけてめちゃくちゃつぶやいていただいたらそれはすごく嬉しいし、
ね、
もちろんあのゼロよりかやっぱあった方が一つの指標にはなるので、
うんうんうん、
あのもちろんとあのもう全部やっていただきたいです。アンケート答えてファンレター送っていただいて
はい、はい、
SNS でもつぶやいていただく、これ全部やっていただくのがベストルート。
そうですね、それはもう、まあ、SNS でつぶやくっていうのは作者が一番嬉しいだったんか、ね、
そうですね、編集部というよりかは、
うん、
はい、
そうですね、
結構ダイレクトに、うんうん、そのファンレターと SNS につぶやくは編集部の指標というかやっぱその作家さんに一番ダイレクトに響く方法なんで、
う
ん、
そうですね、
なんかそこはあるかもしれないですね。
そういえば私自分がちょっと把握してないやつなんですけど、
はい、
あの漫画パークとかでたまにその、はい、ララの雑誌単位で電子で読めるっていうやつの他に単話売りってあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれってどういう感じなんですか。なんかこう連載作はそういう仕組みがあったりするとかそんなあるんですか。
あ、そうですね、その単話売りは連載作であのやってますね。それこそあの、うん、ちょっと異世界転生ララとか、
うんうん、
イチャララとかその電子増刊っていうのはもうその単話売りをもうなんていうか基本としてるというか。
あ、そうなんや。
3話売りがあって、まあ、そこに雑誌として雑誌も買えますよみたいな感じのビジネスモデルなんですよね。最近その、はいはい、やっぱ3話売りだと1話100円110円とかで買えるので、
うんうん、
あのサクッと読めて、あの割とフラットに課金していただけるっていう感じなので、うんうん、あともっと言うと単話売りをしていくと、あの一巻無料みたいな施策が割と早めに打ちやすいみたいな、
あ
割とその戦略的な面もあったりするんで、うん、なんでそういう電子増刊以外の、紙で連載してる作品とかも、うん、やっぱその単話売りっていうのをやってる作品があったりするしますね。ただやっぱその電子のジャンル的に単話売りとたまりが向いてる向いてないみたいなのが、まあ、若干あったりするんで、うん、全部の作品がやった方がいいっていうわけではちょっとそこは個々人の編集とか編集部の考え方によるんであれなんですけど、
うんうんうんうん、
割と最近電子版ではスタンダードなビジネスモデルですね、
うん、
単話売りは、
ね、なんかそう結構よく見かけるなって思ってて、
うんうん、
でもなんかこの競争サイレントはその単話売りっていうやつになるのかならないのかちょっと分からなかったんですけど、これはじゃあその話を聞く限りはならない感じですよね。
そうですね、読み切りだってやっぱどうしてもあんまりその効果が薄いというか、まあ、やってもいい気はするんですけど、
うんうん、
なんか どっちかというと次につなげたいからっていう側面があるので、うんうん、雑誌を買っていただくのが一番いいかなと。単話売りとかもやっぱ雑誌を買った方が一応お得ではあるんで、
ああ、まあ、
収録作品的には 狙い撃ちの人ができるとみたいな感じですね。
なるほどなるほど、わかりました、
はい、は僕は今この QR コードの場所を探してたんで
雑誌でね
、はい、QR コード2箇所ありましたね。最初のカラーページのプレゼントコーナーみたいなところの下に、QR コードとユーザー名パスワードを入れるとこがあったのと、 あとそのハガキがあるとこ、真ん中からちょっと後ろの方にハガキが挟まってるとこの、左のとこに応募の決まりのとこに QR コードとパスワードがあったので、僕もこんな投稿っていうかやったことないから、うん、改めてあこんなとこにあるんやと思って
そうですね、なかなか普通に読んでもアンケート送る層って結構やっぱね、うん、限られますよね。
そうですね、まあ、なので検証があって、
うん、
アンケート答えたら素敵なものが当たりますよみたいな感じで、うん、あのなんとかアンケートに答えていただこうっていう感じなんですけど、
これアンケートに答えるっていうのはもう同時にこのプレゼント検証に応募するのとイコールってことですよね。
あイコールですね、
うんうんうん、
もう必須項目なんでその検証を選んでいただくのは
そうですよね、何かしら当たるかもしれないわけですね、
うん、あそうですね、
ちなみに切手は貼らないといけないですね。
あ切手は必要
切手は必要です。62円、63円か、はい、63円必要ですね、
はいはい、これが電子だと無料ということですね、
うんうん、
あそうですね、
うんうんうんうん、
ちなみにこのハガキにはハガキの、裏側ですね、5読み切り競争サイレントについて自由に感想を書いてるっていう、もう項目が最初から、
はい、
あるんで、
はい、
はいはい、あのもうちょっと今狙い撃ちでその話してますけど
、まあ、ありますから枠がもうあるので、
はい、まあ、今回だから今までハガキとか感想とか書いたことない人が、
うん、
ね、
ね、
面白かったら書いてほしいなっていう、
はい、書いてほしい
これはちなみにいつまで受付してるんでしたっけ。
3月の発売の23日から、来月4月の11日まで。
まあ1ヶ月ないぐらいってことかな、
うんうんうん、
そうですね、はい、で、ウェブでアンケートしていただく方は4月11日の日付変わるまでなんで10日中にいただけるとっていう感じです。消印有効、はがきの方は消印有効なんで、
うん
うんうんうん、
はい
はい、
まあ、じゃあ忘れんうちに早めに欲しいっていう感じやな。
早めにもう
早めのその反応が作家の命を左右するっていうところはありますよね、うん、はい、
そうですね、
うん、例えばそのアンケート、このハガキとか電子のアンケートに書いた文章っていうのは、 まあ、私を含め他の作者さんとかに届いたりするんですか？
あ、そう、すごい熱量のあるやつとかは、うんうん、まあ、ちょっとやっぱ数が多いので、うん、ちょっと抜粋っていう形になったりとかするんですけど、
うんうん、
まあ、もちろん共有したりとかそういうことは、うんうん、あったりっていう
ですね。なんか作者に届くつもりで書くのか編集部に読まれるつもりで書くのか迷うみたいな人いるような気はするんですけど、
あ、結構その本当に答える方によ よるので割とその、うんうん、改善点とか書いてくださる方とかいらっしゃったりとか、結構その編集部に向けてっていうこととかの方もいれば、もう頑張ってくださいみたいな感じでその、うん、っていう方もいらっしゃるので、
うんうん、
まあ、なんでそういうのもあってアンケートをそっくりそのまま作家さんにお渡しするってことも編集部はしてないの で、
う
ん、
そうですよね、
本当一番ダイレクトに届けるとしたら、
うん、
ファンレターが一番、
そうですね、
かなと思います。まあ、あとは SNS ですかね、うんうんうん、アンケートので答えていただいてももちろん届くこともあるんですけど、若干その、うんうん、どっちかというと結果をお届けするっていう感じなので、
うんうん、
なんかそのアンケートはあくまでそのいわばクラウドファンディング的な、
いや、
この
そうですよね、
読み切りを、
うんうん、
じゃあ連載化したいなっていうあったら、うん、とにかくこのアンケートをめちゃくちゃ答えていただいて順位がめっちゃ上がればそれ、あ、これ連載化した方がいいんだみたいな感じになるので、ちょっとまあ、
うんうんうん、
本当切手代のクラウドファンディングだと思っていただくのが一番いいかもしれないですね。でファンレターはやっぱ作家さんもっと頑張ってほしい、この作品だけじゃなくても作家さんのいろんな作品見たいみたいな声も届けられるので、うんうん、まあ、なんかちょっとアンケートに答えていただくよりかはちょっと趣は違うんですけど、でももちろんそれも編集部としては見ておりますので、
うんうんうん、
本当どちらも、
うん、
藤原先生の作品をもっと見たいという方はどちらもお願いできると、
うんうんうん、お願いしたい
お願いしたいです。
いや、私本当に、新人、多分メイド様の頃やと思うんですけど、多分私のやる気を出させるとかいろんな意味があったと思うんですけど、一回そのアンケートで寄せられた声とかをコピーしてすごいバーってそのコメントの部分だけなんか凝縮して送られたことがあったんですよ。
はいはいはいはい。
これ多分、ね、その作業自体がめっちゃ大変じゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。
そうですね。
うん。なんでなんかめちゃくちゃ励まされたし、すごい嬉しい。なんかこんなにちゃんと自分が目の届かないところでそういう声をいただいてるんだっていう応援のその気持ちもすごい励みになったので、うん、ほんとどっちも嬉しいですね。なんかこっちにまあ届かなくても、はい、ほんと編集部にそうやってアンケートで答えてもらうっていうのはすごい嬉しいことだなと思ってました。
まあ、でも今回は読み切りから連載化っていうのが実現するとしたら、うん、やっぱアンケートの方が大きいってことですね。
そうですよね。
そうですね、
うんうん、
それって 今でもって言ったらおかしいですけど、私はあんまりその業界のこと知らないんであれなんですけど、はい、その読み切りから連載になるってそういうパターンって今もよくあるんですか？
あ、そうですね、ありますね。
そうなんですね、最初から連載決まってるやつもまあ多いじゃないですか。
そうですね、はい。
じゃあ全然、じゃあそれは決め手になるってことなんですね、アンケートが。
ありますね。今連載始まったばっかりの海道千歳先生の、
うんうんうん、
知能万里くんの、うんうん、あれはアンケート、その読み切りスタートなんですよ。読み切りが載ってやっぱアンケート結構良くて、
うんうん、
じゃあ次回作これでいこうかみたいな感じはもう直近でもそういう事例があるんで、
うんうんうん、
全然ありますね。
はい、
はい、
いや僕なんかもこの間ちょっとフライングで読ませてもらって、これはちょっと、うん、ここで終わるのはもったいないっていうのはね、やっぱすごい思ったんで続きが読みたいっていうのはすごい大きかったんで、
ありがとうございます。
続きが読みたいって思った人はアンケートでそう書いてもらったら続きが読めるかもしれないというか、まあそれ数が多ければ実際読めるっていうことやろ
うね。うんうんうん、うん、そうですね。そう、まあなんかちょっとね、そのテーマが今までにあんまり見たことないっていう、そのハリウッド創世記っていうものをテーマにしてるっていうのもあって、はい、それこそね、私もそのワラヤンヌも 面白いと思うんやけどなみたいなぐらいの感じで
書いてるの で、
あ、そうですね、で実際だからこれがどこまで面白いって思ってるのか本当に声がないと分かんないっていう感じはありますよね、
う
ん、
そうですね、本当あの、うん、確かに選んでる時代とか題材ってララで本当ほぼやったことないと思うんですよ、うんうんうん、でもこれがなんかファンタジーなのかどうなのかもちょっと怪しいので、うん、あのこの読者の方が本当この時代設定とかこの題材をどう思ってくださるのかも全然未知数っていう部分ではあるんですけど、うんうん、書かれてる内容としてはそのハリウッドのこと何も知らないし興味なくても絶対楽しめる内容になってるんで、うん、そこでまず見て読んでいただいて、でもハリウッドそもそも大好きみたいなそういう方がいらっしゃった、もうそれはめちゃくちゃ満足できるようなつく、うん、ちゃんとこだわりを持って作っていただいてるんで、なんかどっちの方にも届けられるように作ってあるんで、もう読んでいただいたらもう絶対好きになると思います。
いやー嬉しい、うん、そうあってほしい
だいぶ弾けてたしね、うん、内容も
そうですね、本当僕と宇治原先生の熱量となんか好きとかこだわりがめっちゃすごく詰まってる作品だなって本当思ってるので、
ね、そうそう、結構ちゃんと時間をかけて書けたなっていうか、あ、まあ、その具体的な締め切りがない状態で書けるっていう幸せな状態ではあったので
ネームの段階で、
そうネームの段階で、
そうですね、
そうそう、はい、うん、なんで結構納得度は高いですよね、
うん、そうですね、うん、結構いろいろ試行錯誤というか、
はい、いやまあ本当ね、これね書いてる私が一番こんなにみんなに読んでもらう前にハードル上げていいのかってずっと不安に思ってるんですけどまあでもなんかこうプロデュース的な感じでは面白いですよって言わんとなんかね、うん、読む気にならないじゃないですか。
いやそうです、
まあ、でも今回の、うんうん、まあ何やろこの読み切りで、
はい、
もうだいぶ競争してたから、
競争
続けばはい、もっと競争していってほしいと思う。
競争して
だいぶ競争してたから。
あ、そうですか。ちょっと、うん、タイトルにも全然そうそう
激しい感じやったから。これが続くほどもっとこう激しくなっていったら、うん、面白いなと思ってるから。う
ん、ああ、いや、そのちゃんとね期待を持てる感じに仕上がったなら良かったです。
うん。
うん、いや競争していきたいですね。
競争していきたい。
競争していきたいです。いやもう本当。僕あのやっぱ馬にあの乗る
それは呼んだ人は分かる
分かる、もう大好きですね、
うん、馬のシーンすごい褒めてもらえることが多い気がする、う
ん、最初だからそのもうその始まる前やから、
ね、
言ったら、
うんうん、そうやね、序盤やからね、
序盤これこのシーンを作れるっていうのがやっぱす素晴らしいなって僕思いまして、
うん、
これがやっぱ本当、うん、作家の底力だなと思って、これやっぱ普通出てこないですかこの展開は。ただこれでグッてこうヒロインのことも分かるし、作品のテンションとかも分かるし、うん、他の作品で見れないちょっと景色なので、
うん、
これで楽しいと思ったら多分その後満足できると思いますね、
うんうんうん、でなんか最後まで読んだらやっぱ今後の期待がすごい膨らむんで、でこの感じもっといろいろやってほしいなっていうのもあるから、
はい、うん、いや嬉しいですね、ホクホクしますね私二人から褒められて
でもこの感じちょっとやっぱ久々やったっていうのも俺は思ったし、
うんうん、
なんかその藤原宏作品の中でその困難を乗り越えるというか、
うんうん、
こう難しいことをいかにこうなんかクリアしていくかみたいな作品のテンションってちょっと久々やったなと思って、
うんうんうんうん、
これはやっぱりどんどん、まあ、今までこう人気あった部分やったとも思うし、
うんうん
う
ん、
また今後見ていきたい部分でもあるかなって、
うん、いやすごいですね、いや読者としても鏡のようなことを言ってくれる
もう今全部呼ばれちゃいました、
あ、そうですか、あ、そうですか
いやさすがですね、もう
嬉しいだけの回になってしまったちょっと時間が来始めたので、なんか笑やんぬ言い残したこととかありますか、
はい、あ、そうですね、いやもういろいろお話しさせていただいたんであれなんですけど、うん、やっぱちょっとあのせっかくので作品の 魅力をもっと喋りたいので、はい、ちょっと今馬のシーンを言いましたけど、
はいはい、
これやはり一回
ちょっとズームが40分で切れてしまうやつで今ちょっと時間が来ちゃったんですよ。
でじゃあ一旦
詳細はその後に、
うん、はい、
はい、じゃあこの第2部でじゃあ、
はい、第2部で、はい、お願いしていいですか。はい、
わかりました。
じゃあ続きを
後編は作品の中身について、
はいお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、
今回そのハリウッドをやってほしいってそもそも僕が、うんうん、藤原先生にお願いした経緯があって、
はい、
めちゃくちゃ映画を見ていただいたんですよね。
そうですね、まず、はい、まずだいぶ知識を増やしました。
はい、もうなんかまあもともと宝塚が僕すごい好き で、うんうん、で藤原先生にもと一緒に歓迎させていただいたりとか、うんうん、宝塚を見ていてこういう男役をちょっと書いてほしい感じでお願いして、はい、それに合うのだったらちょっとハリウッドとかもみたいなのがもともと企画としてあったんで、うんうん、やっぱ一番はそのジャックというヒーローこの、うん、この彼がねやっぱ僕の最高の男という、ことですね。だからもうこれを楽しんでいただきたいです読者の皆様には、
うんうんうん、
先にその男性のジャック・モレノが先に出てきたんですね、キャラクター作るとき。
そうですね、
なんかもういろんな展開をしたんであ
そっかそっか
なんか この競争サイレントに関しては、うんうん、どちらかというと主人公のヒロインの方が私の中ではキャラクターが先に決まった感じはあるけど、うんうん、でもそのこういうのを書いてほしいっていう話を受け取った時は基本この理想の男を書いてほしいっていうところから始まって、うんうん、
最初はね、
うんうんうんうん、はい、
そうですね、そう、うん、まあ いろいろ紆余曲折があって、
うんうん、
このジャックっていうキャラクターになったんですけど僕の中ではもうやっぱ書いてほしいもうヒーロー像だったんで、
いやーよかった、
もう、うん、超かっこいいっていう、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
はい、
ちょっとね酒飲むシーンがあるんですよね。
ありますね。
ありますね。
これ僕のガチの要望で書いていただいたので本当大好きです。
いやそうですよ。
場所もいいですよね、この飲む場所も。
あ、場所もいいですね。場所もめちゃくちゃ良くてバーで酒に逃げちゃうみたいなのかっこいいよねっていう
これ何回もそういうシーン見たいっていうリクエスト。
ああそうなんや、そうなんや。
ちょっとしつこいくらい言っててそう
そう、なんかこういろいろやっぱりネーム中に構想を練ってる間にこういうキャラだったらこういうのが見たいですみたいなすごい具体的に妄想を言ってくれるんですよ、笑いあぬは。で大体絶対に先になんか溺れてるシーンが欲しい
そうそう
ちょっと乱れてる感じがね、
うんうん、落ち込んでる様子っていうので、
ま
あ、こうお酒を合わせると
、うん、やっぱりねなんかその宝塚でもそういうシーンって結構ある感じはありますよね、
うん、そうですね、
うん、
特にこういう、まあ、宝塚って逆にこういう世界観めちゃくちゃいっぱいあって、ハリウッドの時代の作品っていうのがすごいあって、うんうん、それは大体みんなお酒をかっこよく飲んでなんかこうヒロインになんかとうまくいかなかったらすぐ酒飲んでなんか忘れようとしたりとかそう鉄板なんですよ ね。
なんかこれどこまで言っていいんか分かんないですけど、
うん、
ちょっと持ち直した時になんか立ち上がってちょっとよろめくのが良かったです
細かい、あ、いや細かい、
あれ
は
良
かったです。いいですよね、わ、うん、かりますね、ちゃんと酔ってるっていう、
ね、いや良かった良かった、なんかいや嬉しいですね、ちゃんと細かいところまで一応そういう演出はわざと入れてるんで、うん、すごいちゃんと刺さって良かったです。
これ小さいこの細部があるからこそ、うん、やっぱしっかりこのハリウッドの世界観というか、
うんうん、
この、まあ、100年前のアメリカの感じが出て
大好きです ね、うん、ねえ、いや本当になんかもうちょうど100年前の話を書いて100年前って本当意外と近いなって思いました。
そうですね、いや、うんうん、そうですよね、
うん、本当にな
んか僕ほんま細かいところがすごいなんかいいなっていうところがあったんで、このうん、オーディションに走っていく、このコマとかもすごい良かった、ね、
どういうことですかめちゃくちゃちっちゃいコマやけど、
めちゃちっちゃいコマやけど、でもなんかこの感じは僕はすごい好きで、
どういうことやろな。
でもこれは多分背景の人が頑張って書かはったんかな、は
い、あ、いや、それ
私が書いたんか、
はい、
あのすごい最初
ここ全部藤原先生が書いて、
あ、ね、アシスタントさん一人さすがに雇いました、今回
入れて。あ、はい、そうなんですね。
なんで背景は私が書いてる部分もまあまああるけど、綺麗に書かれてるところはアシスタントさんが書いてくれました。
うん、あ、そうなん
です
、
はい。
まあ、このリオ・ルーベンスが最初にこのジャック・モレノが来た時にオーディションに行くっていうとこの111ページの最後のコマが僕はすごいなんか街並みを走っていくコマがすごい僕は好きで、
ここ細かいですね。確かにここで
このちっちゃいコマにすごい書いてるんですよ。
あの世界観フェチなんですよね。
まあ、僕は舞台とかが結構そういう ステージというか背景とかも結構好きなんで、
うん、はい、うん、大道具とかが
そうなんですか。なんかその、ま、街並みが好きよね。
あ、そんなんもあるかな。
うんうん、
あ、街並みが、うん、そしたら今回その背景の書き込みとかめちゃくちゃいっぱいあるんで、
う
ん、
雰囲気がねすごいしっかり出てるんで、
う
ん、
めっちゃそれは調べました。1920年代のハリウッドの街並みっていうのは、
うん
うん、
結構だからなんかいろんなフェチの人にハマると思うんですけどね、この機材とかね。
うん、うん、でもそう思いますね。
その辺もね、できるだけちゃんと忠実に書こうと思って、う
ん
う
ん、調べたもんね、
うん、
僕はこの撮影で使われてるこの廃墟みたいな城、はい、これがめっちゃサイレントの映画でよくあるこの崩れかけの、
うんうん、いや、そうなんですよ。
これめちゃくちゃいいです ね大好きです、これ。
いや、よかった。
細かいところ
これはね、ありますね、
うん、そう、だからそうやってそういう感じであるあるっていうやつを全部ね詰め込むためにすごいいっぱい見ました。うん、うん、
そうですよね、うんうん、結構見ていただいて、
そうそう、
僕のこの衣装チェンジをするじゃないですか。あの衣装チェンジ2回目の、はい、あの綺麗な方、
うん、綺麗な方
この衣装サイレント映画でしか見たことない衣装です。この他で見たことない、
の、うんうん、そうですね、これは、うん、
デザインがね、
今のハリウッドとはちょっと違う衣装ですよね。
そうそうそう
そ
う、
これは
そう
なんですよ。でこれちなみに、まあ、参考にしてる元のその何でしょうね、うん、映画はあるんですけど、その映画が描いてる時代は南北戦争時代みたいな感じなんですよ。
あ、南部の女性の衣装ですかね、
はい、
これ、
はい、でも多分その時代の南北戦争時代を今現代の映画で描いたら多分衣装こうならないんですよね。
うん、
あ、まあ確かに、
そうそうそう、このサイレント映画機の、うん、その当時を描いたような感じの、うん、なんかちょっとこの時代ならではの衣装なんですよ。
もっとだって再現できるやろうしね、今やったら、
うん、そうそうそう、うんうん、もっと当時を正確にできると思うし、そうなんですよ。なんかその感じがね、書いてて私も書いたことないと思うし、この衣装の感じ
白黒でしか見たことないやつやと思って、
そうそうそうそう。あとね、すごい地味にこだわったというか気をつけたのが、海辺のシーンのこの砂利感、
あ、整備されてない感じというか、そう、
あ、なるほど、
白い砂浜とかじゃなくて、はいはいはい、ちょっとちっちゃい、そう、あの石とかちょっと岩がある感じの、これがあのハリウッドの近くの海辺みたいな、うん、そういう感じなんですよ。
このね、ここも、まあ、うん、映画だとやっぱこういう崖、うんうんうん、まあ、日本映画でもあると思いますし、
うんうん、日本映画もうちょっと緑があるはずなんですよね。
場所がね、
確かに
土地がね、
そう、岩しかないみたいな、
ガゼラ的に、
うん、
このやっぱ海辺、映画は海辺を撮りがちなんで、
う
ん、
ね、そうです、
そういうのも、
う
ん、うん、いいと思いますね。ハリウッドもね、か、あのやっぱカリフォルニアの 西海岸ですからね、
うんうんうん、
近いですからね、海がね、
うんうんうん、
僕今ちょっと見返しててもう一回ちょっと気になったところがあるんですけど、
はい、
一読した感じやとジャック・モレのすごいなんか大人っぽい雰囲気があるし、
うん、
まあ、映画やってて撮影というか、まあ、監督もやってで俳優もやってっていう感じやけど、顔をちゃんと見たら幼いんですよね、
う
ん、
幼くしてます。
何歳なんですか、うん、だそのリオは17って言ってるとこがあるじゃないですか、
18
です、ね、18か18、はい、一番最初に18歳って言ってるとこがあるけど、
はいはい、
ジャックに関しては年齢出てこないじゃないですか。
そうですね。
だからそれがどっちでどとも見れるけど、
はい、
実は何歳なんですか、うん、これまた今聞かん方がいいんかな。
これね、明確にはちょっと、うん、あのこう決めてないというか、ある程度もし続くってなった場合に、
はい、
あのいろんな設定の兼ね合いでちょっとちゃんとした年齢を決めようと思うんですけど、イメージとしてはリオより年上やけど、
うん、
20歳いったとしても前半ですっていう感じです。
うん、
うん、ぐらいの年齢のイメージです。
まあでもあれね、ある程度それが構想があるってことだもんね
続けれるならね、
うん、続ける前提で考えてるもん
ね、はい、はい、そうですね。
そんなにこう何やろ、20代中盤までも行ってないし、
うん、
十分若いっていうことやね、実は
かなりできるだけ未熟な、
うんうんうん、
設定に私の中ではなってます、
うんうん、
すごい。
だからそれがだからこの読み切りだけ読んでると、うん、どっちとも見えるから、
うん、うんうんうんうん、うん、
できる人にもすごい最初やっぱ周りが持ち上げてるし、
うんうん、
でも見てたらちょっとやっぱ幼いなっていうところもすごい見えるから、
うんうん、
それがどう展開していくんでしょうね
これまあいろいろありますという、う
ん、ありますという
感じですけどね、
はい、期待はありますっていうところですね、
うん、本当は一番最初はもっとなんか大人で完璧な感じの理想の男の路線でしたよね。
そうですね、
うん、
そうですね、
そうそうそう、
結構お、うん、やはりちょっと年齢上目、
うん、
本当にその、
うん、
アラサーくらいがやっぱ色気出るんじゃないかみたいな感じで最初考えてたら、やっぱちょっとヒロインと年齢が離れすぎちゃうとか、ちょっとその読者を考えた時にやっぱりちょっとなかなか展開が難しいなっていうこともあってちょっと年齢を下げていくっていう感じの話し合いはさせていただきましたね。
まあ、わざとだから未熟さを入れてっていう感じにはしたんですけど、
うん、
なんか本当に憧れの男性みたいな最初書きましたよね。
そうですね、そうですね、ね、
そう、うん、もう本当になんかかっこいいハリウッドスターならではのもう何もかもをスマートにする男みたいな、
落ち度がないみたいな、
うんうん、そういう、そうそうそうそう、でそれはまあ、まあそれはそれで全然楽しかったけど、まあ、でもこの未熟さが あるからこそこのドタバタ感が出たなっていう感じなんで、
うん
うん、なんか割といい収まり方を全体的にした気はします。
そうですね、
うんうん、
かなりちゃんと年齢ってキャラクターの年齢感って結構大事だなっていうのは改めて思いましたね、
うん
うん、なんていうかどれだけ読者がそこを憧れられるかというか、
うんうんうんうん、
大人すぎるとさ憧れの質が変わってきちゃう、
まあそうですね、
感じが、はい、するって、そこをやっぱりみんなジャックに恋したいのでっていう作りで、
うん、
リオだけはなのにっていう、う
ん、そうですね、
そこがやっぱりこの企画の面白さですね。
いやいや書きやすいんですよね、うん、リオ全然なびかないっていう
しかも、うん、どっちかって言ってやっぱりリオの方が今のところ弱みがないから
ね。そうですね
、うん、
リオ無敵なんでね本当に、
う
ん、
そうですね、だから、うん、まあ本当会長メイド様の美咲とすごい似てるキャラクターかなと思ったら、うんうん、ちょっと美咲ともそこは違うというか、う
ん、ね、なんか本当にね最初本当にそれをイメージしてもう振り切って美咲を描こうぐらいの感じだったんですけど、描いてみると意外と違ったなっていう、
うん
うん、
そうですね、なんか美咲と違って伸び伸びしてるというか、
あ、そうですね、うん
うんうん、
自分がやりたいことをもう全力でやるみたいな、
そう、なんか抑圧があんまりないから、
うんうんうん、
その辺の違いかなと、
うんうんうん、 ね。これもでもやっぱね、私的にはこの時代の設定やからそういうキャラ描けるんですよ。
あ、現代
やったら、あ、なるほど。
現代やったらちょっとね、もうちょっと周りに配慮しちゃうキャラになっちゃう。
まあ、そうなってくると時代もそうやけど、うん、国も全然違うから。
うん、そうやね。そうそう、こんだけ伸び伸び描けるのは私この時代のハリウッドだからみたいなところはあります。
うん、
うん、
なんかこの夢に向かっていくだけみたいな、なんかそこでキャラクターとしてちゃんと成立するような世界観だと思うんですよね、うん、ハリウッドとかって、
うんうんうんうん、
なんかそれはすごく確かにこう現代日本だと、
うん、
なんかこう厳しいですよね、こう夢だけみたいなんじゃなくて、
そうなんです
よ、その夢に裏打ちされてるなんか過去だったりとかっていうのをどうしても読者は求めちゃうし、そういう風なキャラがあった方が読み応えは上がるんですけど、
うんうん、
そういう意味でもちょっとやっぱファンタジー味があると思うんですよね、
う
ん、この
100
年前のハリウッドっていう時点でかなりその読者と距離があるんで、
うんうん、
だからその逆にヒロインがなんかその葛藤とかっていうよりかはもうこの世界で生きてくみたいな、
うんうんうんうん、
夢を追いかけるみたいな単純な方が読みやすいのかなとは思いました。
いや本当だから逆になんかあの別の設定でこういうキャラ描いてって言われると難しいなって思います。
そうですね、それは確かにやっぱジャンルによって違うとは思いますし、
うんうん
うんうん、なんかやっぱそういうヒロインを描くのはすごい上手だなって思いましたね。
いやよかった、なんかすごい久しぶりにあの自分らしいキャラになったなって思いました。なんか遠慮がない、なんかあの今まで の作品で出してきたキャラクターももちろん全部自分らしいっちゃ自分らしいんやけど、
うん、
あの童心に自分が童心に返ってるキャラみたいな感じですね。
そうですね、うんうん、なんかそういうなんだろう、純粋さというか、
うんうん、
無垢さみたいなのはあるかもしれないですね、
うん、そうそう、なんかねあのメイド様描いてた時の美咲はあれ私20代、前半半ばぐらいで描いてる美咲やったんで、すごいこうあのなんか周りが見えてないっていうのが、実際自分も周りが見えてない時に描いたからそれでいけてるみたいな感じだったんやけど、30代近くなってくると美咲これ大丈夫かみたいな感覚とか あるわけですよ、うん、漫画やから許されるけどみたいなところはあるし、まあ、高校生やしなっていうのがあるけど、うん、やっぱり大人になってから一からキャラクターを考え始めるとなんかすごい聞き分けがいいキャラクターが多くなっちゃってるんですよね、うんうん、どうしてもなんか周りに迷惑をかけないようにみたいな感じのとかが、ま
あ、それに悩んだりとかね
そうキャラクターに反映しちゃってる中で、うん、久しぶりにのびのび描いたなっていう感じはあります。
あ、そうですね、
うんうん、こんだけ自己中でいいんやみたいなね。
いやそんな人ばっかりやで、ハリウッドなんて勝手な印象で言ってるけど、でもそうでないと、
うん
うん、前に進めへんというか、
そうだからやっぱ本当舞台設定でだいぶそのキャラクターが本当左右されました、私は、
うん、なんか夢に向かったりとか、うん、なんかそのとにかく相手を蹴落とすとか、そういうことが許されるなんか芸の道とかの方がやっぱ、
うん、
もしかしたら藤原さん書きやすいのかもしれないですね。
あね、なんかちょっと無茶をしてくれる感じのキャラがね、うん、
無茶して上に上り詰めるみたいな感じが、うんうん、多分すごいダイナミックに書けると思うんで、うん、なんかその方がこう読み手としても自分がやってのけることができないことをヒロインがやってくれる爽快感もあるし、
うんうんうん、
なんかそれを見てたヒーローが、
うん、
こいつおもろみたいな感じでなんかこうノリに乗ってくみたいな、 なんかそういう感じで、
うんうんうん、
今回ジャックの方がもう抑圧まみれみたいな感じなんで、
うん
うんうん、なんかそこのなんかバランスはめちゃくちゃいいなと思いました。
いやそうですね、
うん、
全然私あの褒められてる馬のシーン何も無理せずにスッて出ましたからね。
いやなんかそれがすごいなって思った。これがパッて出てくるんですかっていう、う
ん、すごい、いや本当に、ね、自覚ないんですよね。みんな思いつくやろって思っちゃってるところがあるから、これ
本当ですか。
うん、だからそんな褒められるんやっていうのはね、うん、今でもちょっとやっぱ分かんないです。自分のなんかこう特技がもしかしたら分かってないところが出たのかもしれないと思いました。
これまあたとえ思いついても、うん、こんな画面で作れないかなっていう、書けるか書けないかみたいなところはあると思うんですけど、うん、
あ、まあ確かに、
なんていうか、
うん、
この迫力でっていうのはあったかなっていう、うん、
あとなんかそのリオのことを、ブサイクに書こうとしているシーンがまあまああるっていうのが
、うん、
まあ、ブサイクって言っていいのかな、今なんかその美人とか可愛いとかじゃないようにあえて書こうとしている部分があるのがちょっと久しぶりな気がしましたね、
うんうん、メリハリが結構すごい効いてるもん
ね、うん、ヒロインなのにっていう気持ちをね抑えるっていう、うん、まあ、メリハリはすごい本当に自分の中では、うん、
メリハリは、
うん、楽しめた気がします、この作品、
うんうん、
そんなぐらいかな。
そんなもんですか。
いやもう喋ろうと思ったらめちゃくちゃ喋れちゃうでもとりあえずそうですね、うん、本当にでも本当に素晴らしい読み切りなんで、
いやよかったです。
55ページあるんですけど多分あっという間だと思います、
ね、ああね、そう言ってくれましたね帽子もね、
うん、うん、短いというか早いというか、
うん
うん、長さは全然感じないし、
うん、うんうんうんうん、本当ね引っかかりなくスッて読めるって一番このあネームうまくいったんだよかったっていう安心感な、うん、そういう感じなのでよかったです。
本当素晴らしい作品をありがとうございます。
いやいや、ありがとうございました。本当ちょっと我屋さんと一から作った最初の作品がこれで良かったなって思いました。
あ、嬉しいです。担当編集冥利につきます。
うん、いや本当にもうなんかこれは我屋さんじゃないとこの作品は多分私書いてないんで。
あ、まあそうですね。やっぱ、
うん、
もう本当だから本当僕の好きがめちゃくちゃ詰まってるんで、うん、やっぱもうそれは、うん。好きですよねそれはねっていう贅沢な読み切りですね僕から見たら、
うんうん、
そうですね、やっぱ続きを読みたいですもんね、
読みたいですね
これはほんまに
いっぱい構想ねありますから、
続きの構想はもったいないんで、ね、ぜひうん、読まれた方、続きを見たいと思った方はアンケートアンケート欲しいな、
アンケート本当ぜひ清き一票を、
いや本当に、
いや僕たちも読みたいからっていうのもあってね、うん、やっぱりいや
嬉しいですね、うん、本当に
読みたいですね、
これは
一番多分僕が、
うん、もったいないんでね、これで続きを読めないのは、
うん、いや本当にね、うん、できる限り頑張りたいと思うので、まあ頑張ってるこの一環としてもうゲストにまで来ていただいて、こうやってものすごい宣伝をしているっていうこの、ね、こんなに私読み切りを宣伝したことないですよ一生懸命
いやそうですね、やっぱ新連、はい、なんかね新連載1話目とかだったら
連載でもないからね、うん、
そうですよね、いやそれくらい、うん、全力が出てるというか、
そうですね、
もう
本当になんか、ね、久しぶりに私は自分自身で楽しんでいるので、
決まってないからこそっていうのもあるし、
うん、まあそうですね、
そうそう、連載が決まってないからこそ、うん、ちょっとこのまま終わるのは、
うん
うん、続きをやっぱり続きを読むためにやっぱアンケートがいるから
いや本当にこのね一連のこの宣伝活動を頑張ってる間に本当にこれクラウドファンディングだなってすごい思いました
いやそうですね、もういいと思ってるからもう、
うん
う
ん、
連載化に向けてみんなお願いしますみたいな、
そうそうそう、呼びかけのこの感じは 100% クラウドファンディングで呼びかけてんのと同じだなって思うので、
うんうん、
ね、リターンはもうその単行本化してお届けできますよっていう感じで、
うん、ね、そうですね、リターンはもちろん、
う
ん
う
ん、
はい、そうなので、ちょっとじゃあ皆さんもできれば読んでいただいて、
そうですね、はい、続きが読みたいって思ってくれた人は、
うんうん、
もう QR コードを読み込んでいただいて、ハガキを書いてもらっても全然いいし、
はい、でまあ、もしこれじゃないんだよなって思ったらそれも含めて指摘という意味でアンケート書いていただいて
そうですね、
はい、だからもっと藤原博にこういうの書いてほしいんだよなっていうのがあるんだったら、それはそれでちょっと編集部にお届けいただけたらなと、うんうん、
あ、それもぜひ、
はい、
そこも意見ももちろんお待ちしております、は
い
は
い、参考にさせていただきますので
参考に、
ね、
まあ、とりあえず僕は続きが読みたいんで。
いや、よかったです。
あの、はい、そうなってくるとやっぱ宣伝じゃないからね。
なんですか、
気持ちとしては。いや、同じ気持ちの人をこう、うん、見つけたいというか、声かけやな、そうなってくると
声かけ
なんかいいでしょっていう同じことをしようよって感じなんで、僕が宣伝してしたところで何も意味はないというかあの書いてる側じゃないんでは
い、そうです。じゃあ
同調をこう、うん、促すという感じです。
あ、じゃあ仲間を見つけるという方法で、
一緒に、
はい、
一緒に応援しようっていう、
いやいや、
気持ちです。
嬉しいですね、もう本当に。
ぜひよろしくお願いします。本当に、
ね、自分でものすごいハードルを上げてる行為やけど、あのすごいホクホクした感じになったんで、すごい良かったですゲストに来ていただいて
ありがとうございました。こちらこそ、
いやいや、ありがとうござい
ます。いっぱいお話できて、この熱量が読者の方々にも伝わるといいなっていう、は
い
は
い、いや本当に、はい、
4月の10日ぐらいまで、
はい、まあ、でもできればそれ、ま、もう1週間2週間以内にアンケートが届いたら、それはものすごいこう戦力になるので、う
ん
う
ん、
ま
あ、読んですぐでないとね、忘れることとかもあるんで、はい、うん、いっぱい雑誌にもいっぱいいろんな漫画載ってるし、
そうですね、本当に、うん、あのララ他の作品もすごい素晴らしい作品がいっぱいあるので、本当に買ったことない方は、はい、この機会にぜひということで。
そうですね、今月は新連載とかもあったり、ね、読み切りも他にあったりするんで、うん、すごい多分めっちゃ楽しいと思います。
いや本当に、私が激推しの土屋ブロンコさんもあ
記載が、ララの記載がですね、
はい、はい、かかっているので、
あの、ね、あの藤原先生にコメントもいただいたくらいの、
いや本当に、スーパールーキーが表紙にデカデカと私激推しっていう本当に何も関係ないんですけど
ね。うん、まあ、
そうそうそう、
七井先輩の方がね、
はいはい、
ボリュームはあるんで。
あ、そうですね。まあ、う
ん、あのこっちを読んで、しかもね、デラックスにもね、なんか、
あ、そうですね。デラックスにも、
はい、ね、すごい、もう本当に、本当ガツガツ頑張ってほしい。
超大活躍です。
ね、
超大活躍です。
ブロンコさんもいつかゲストに来てくれるかな。
いや、時間があれば来てくれるんじゃん。そのなんかすごい仕事量が多かったらあれかもしれないけど、
う
ん、
いや、そうですね、本当に、本当頑張っていただきたい。
じゃあ、あの担当の平岡さんに言っておきます。
あ、
どうですか。
本当にね平岡さんにね、あのだいぶ前にこういう風にゲストに来ていただけないですかみたいなのを担当やった時に聞いたことがあるんですよ。
お、はい、
全然乗り気じゃなくて。
ああ、そうですか。平岡さん自身が。
そうそうそう、ちょっとなんか別になんかどうしたらいいかわからないみたいな感じだったんで
その月島くんを書いてる時にまだもうすでにこの配信をやってたからってこと
ですね。そうですね、うん、あの当時あのクラブハウスとかもわーって流行ってた頃とかやった気がします。
うん、あ、
うん、
まあまあ、こういうのやっぱ苦手な方もいらっしゃいますしね、うん、それは全然僕がたまたま出たがりだっただけなんで、
いや本当に、いや、なんか良かったなって思って
まあこの機会はこの機会で
ね、本当に、うん、我らさんもあの何かしら配信をされたらいいと思うので、
あ、はい、ぜひその際は、
まあ、平岡さんも今やったら来てくれるかもしれない
今やったら
担当じゃないけど
確かに
ちょっともう時代も変わってるんで、
うん、そうですね、
何年か経ってるから、
平岡さんもこうやって喋ることに、ね、あの抵抗がなくなっているんだったら番組を持っていくっていう感じだったら、もう今だったらぜひリッスンを使っていただいて、
あ、
はい、
あ、それは
昨日、はい、そう、昨日ひとしきりね、わらやさんにリスの宣伝をしたんですよ。
あ、
はい、
はい、
いただきました。すごいすごいいいサービスだなと思ったんで、
いやいやいやいや、
チェックしてます。
はい、
書き起こしがあるんでね。
ね、そうそうそうそう、あとあのフォロワー限定とかね、有料配信とかがね簡単にできるんで、うん、
あ、素晴らしいですね、
は
い。
まあ、リッスンとも僕らは別に何も
ないです、ね、
関係はないんですけど
ただの
知り合いっていうだけで
そうそうそう、
知り合い、友達が作ってるっていう、
そうそう、うん、だけでね、はい、という感じなので、今日はだいぶいっぱいいろんな お話を、ね、
はい、
はい、ありがとうございました。
あ、いや、こちらこそ、
すごい嫉妬されることをしてるような気はするんですけど、他の作家さん方に。
あ、そうなのどういうことい
や、こんな、だってなんかね、
あ、時間使ってもらってるとか、
そう、時間使って宣伝してもらえるみたいなは、うん、なかなか、ね、みんなが、ね、できることじゃないかもしれないけど、
まあ、忙しいからね。
ね、そうそうそう、まあ、本当にあのそういう方はみんな音声配信をしたらいいんじゃないでしょうか。
ああ、それはそれで全然いいと思います
はい、という感じで、
うん、ぜひありがとうございました、
はい、いやいや、ありがとうございました。長い間宣伝を。
いや、とんでもないです、はい、本当、明日の、明日発売なんで、
まあ、うん、これ配信してる時今日なんですけどね。
今日ですね、はい、今日か
そうなんですよ。
もう今日、じゃあもう読んでくださってる方もいらっしゃる、
いらっしゃるかもしれないので、
アンケートよろしくお願いします。
アンケートよろしくお願いします
お願いします
続きを読みたい人はもうぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いします
よろしくお願いいたします
はい、というわけで、じゃあ今回のゲストは担当わらやぬでした。ありがとうございました。
ありがとうございました